ルカによる福音書第18章の1節から8節まで。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤマメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうぞとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。スーパーなどに行きますと、お菓子売り場で、泣き叫んでいる子供に出会うことがあります。まあ、子供は言ってることはたった一つ、買って買って、そういうふうにずっと泣き叫んでいました。お母さんはどうするだろうと思って見ていましたが、初めは説得しておられました。その後怒ってどっかに行こうとされ、それでも泣き止まないので結局は買ってあげていました。ふと今日の聖書の箇所を思い出しました。何回も何回も必要に願い続ければ、そういうことってあるんだなというふうにも思うのです。イエス様は気を落とさずに絶えず祈らなければならないということを教えるために一つの例え話をされました。その例えはヤモメと裁判官の例えです。神を恐れず人を人とも思わない裁判官も、無力なヤモメが執拗に求め続けると取り合おうとしなかった裁判官の心が動くというものです。そういう例えの中から絶えず祈りなさいということを教えられました。そうすると絶えず祈り続けるということの意味は一体何だということになります。ある神父の男性に、同じ時間に同じ場所で毎日祈ることは大変難しい修行の一つであるという言葉を見出しました。まして祈り続けるなんてとても大変なことだというのです。呼吸するように祈るというのが修行の一つだとも言えます。私たちはこれを心を静めて祈ると理解しますが、実は呼吸しながら祈る、そういうことができるとその本には書いてありました。呼吸と合わせていつでも祈っているというのです。そんなことができるだろうか。毎日決まった時間に祈ることさえ難しいのに、途切れなく祈り続ける、それはできるんだろうかと思うのです。しかしそこに大きな慰めと平安が満ちていることもわかります。もう一つその神父さんが言っておられたのは、自分の言いやすい言葉で常に祈ればいい。例えば、主を憐れんでください、キリストよお守りください、イエス様、何でもいい、これを歩きながら唱える。こういうふうに思うと念仏みたいに聞こえますが、それでも祈り続けることになるというのです。だとするならば、イエス様の名前を呼吸しながら呼ぶ、それはできるかもしれないなと思いました。どちらにせよ祈り続けるってことは大変な修行だなとも思うのです。イエス様は昼も夜も叫び求めている選ばれ人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかと教えておられます。実は祈りも同じです。神様は私たちの祈りを確実に聞いてくださるお方なのです。お祈りします。 天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが絶えず神様の名を呼び祈り続けることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族を守りください。病のとこにある者、悩み、苦しむ者、また絶望に追い込まれている者、神様どうかあなたしか与えることのできない慰めと平安と、そしてイエス様の御言葉をください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。